おはようございます。よくいらっしゃいました。寒くなってきましたね。また明日明後日もっと寒いみたいですけど、風邪をひいてる方がね多いようで、私は喉が弱いので、大体喉から風邪をひくんですね。子供の頃に扁桃腺を取られたもんですから、あの頃なんか扁桃腺の腫れる子は扁桃腺取りなさいと言って耳鼻科でほとんど麻酔したんだと思いますけど、めちゃくちゃ痛かった記憶があるんですけど、手術されまして扁桃腺取っちゃったんですね。で最近はやっぱり扁桃腺も大切だっていう盲腸も昔はよく取りましたけど、あれも大切だとか言って、まあ、神様は作られたもんですからね、無駄なものはないはずなんですけど、扁桃腺取られたもんですからね、で扁桃腺取られても熱は出るんですよやっぱりね、どうもそのせいで喉が弱くて、すぐに喉から風邪をひいてしまうんですけど、変なウイルスを私の前にまかないように言ってもね分かりませんけど、はい、でさて、今日は週末を生きるというシリーズを先週から始めておりますけれども、まあ、アドベントの第2週でもありですね、まあ、少しクリスマスにちなんだお話をしたいと思います。命の時代というテーマですけれども、聖書の箇所は、これじゃこっちだった、先ほど司会者の方がお読みになって難しいですねとおっしゃったんですけど、一回読んでもね何書いてるかよくわからないようなところなんですが、非常に重要な教えが書かれた箇所であります。ローマの信徒への手紙の5章、主には21節ですけれども、その少し前の18節とそして21節をお読みしたいと思います。そこで一人の人によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのです。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。まあ、これはその主イエス・キリストによって、この世界のまあ支配のルールが変わりましたっていうことを教えているわけですけれども、イエス・キリストがこの地上においでになる前は、罪が死によってこの世界を支配していた。もちろんそのスタートは、一人の人アダムが主の命令に背いたというところから始まっているわけですね。創世記にあるように、神様はアダムに対して、ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうとおっしゃった。エデンの園には2本しか木がなかったわけではないでしょう。おそらく何十何百何千とおいしい木の実があったと思いますけれども、たった1本だけ善悪の知識の木からは食べてはいけないよとおっしゃったんですね。なのにそのたった1本の木の実を食べてしまう、まあもちろん妻エヴァが蛇にそそのかされ、またエヴァにそそのかされたとはいえですね、他にいくらでも食べるものあったんでしょうけれども、わずかな気の迷いというか、軽率にも神様がこれを食べると必ず死んでしまうと言われたその木の実を食べてしまったんですね。でもそれはまあ一つの象徴的な行為だと思いますね。 私たちは神様から自由な意思を与えられているんだけれども、それを正しく使えないというか、間違った方にそれを使ってしまう。そのことによって、単にその神の思いを悲しませているではなだけではなくて、私たち自身も、そしてこの私たちが生きるこの社会にも死をもたらしてしまう、良くないことをもたらしてしまうものであります。でアダムによってこの罪が罪をアダムが罪を犯したことによって死がこの世界に入り込んでしまいました。ではアダムがもし罪を犯さなかったらどうなったんでしょうか。誰も死なずにアダムも今日まで健在だったのかどうかは分かりません、そんなことは誰にも分からないんですけれども、でも、人間はその、今はですね、その年を経るとだんだんまあ老化して死ぬんですけど、人間のシステムとこの細胞のシステムとしてはずっと生まれ変わってるんですよね。毎日作り変えられているわけだから、まあ、理論的に言うと老いるはずはないんですけど、でもこれはまあ言ってみれば神様からの恵みとしてというか、その制度として私たちは年を取ってそして死を迎えるようにまあなってしまったわけですね。これはもちろん人間の罪によってそうなったわけですけれども、でアダムは930年生きそして死んだと書いてあります。相当長生きですね。930年ですからちょっとは外じゃないです。930年の間にはたくさんの子供を産んで、何千人か多分子供を産んだかなんか、まあ、最初の人ですから性能が良かったと思うんですね。我々だいぶもう蘇生卵巣で、性能が悪くなってますから、最近この時代に至ってはですね。でも最初の人で創世記を見るとやっぱり最初の人たちってみんな長生きですよね。やっぱりもともとそういうところ読むともともとやっぱりもっともっといくらでも生きるように神様お作りになったんじゃないかなと思ったりもします。それでも死んだって書いてあるんですね、ここが重要なところですね。それは主に背いた、主の命令に背いたことによって930年生きたところで死んだんだと、そうはっきり書いてあります。死がこの、まあ、世界をそしてこの人類を、まあ、支配するというか、そういう世界になってしまいました。神様はイスラエルの民に律法を与えられました。この律法に従うことによってもう一度この神に従うっていうチャンスを与えられたんですね。イスラエルの民にアダムは背いたけれども、もう一回私に従うチャンスを与えようと言って律法を与えられました。でももちろんその律法においても従うならば祝福があるけれども、従わなければ死と災いがあると書いてあるんですね。見よ私は今日命と幸い死と災いをあなたの前に置くって書いてあるんですね。律法を守らなければ死があるんだよ。そして残念ながらイスラエルの民はこの神様から与えられた主に従うというチャンスを逃してしまいましてね、国を追われ、また多くの人が命を落とし、神の民としての役目を終えることになってしまったわけです。でももちろんそれは主に従うことを学ばせるためのものですね。決してそれで裁くためではありませんでした。主に従うというのはどういうことかということをイスラエルのために教えるためでしたけれども、でもそれをイスラエルの民は守ることはできなかった、まあ、こうしてその死がこの世界を支配する、死が支配するというのはどういうことかというと、まあ、分かりやすく言うと人を殺せるものが強い社会になったということですね。死をもたらす力のあるものが世界を支配する、まあ、今でももちろん、まあ、後でもお話します、今でもそうですけども、かつて世界を支配した国々、ローマでありギリシャであり、あるいはペルシャであり、その前のアッシリアとかバビロンとか、残酷で強力な武力を持って人々を殺戮し、そして世界を支配した、その力というのは死をもたらす力ですよね。そのことが、まあ、今日に至るまでこの星を支配しています。 人を殺せるものが強いっていうことですよね。でもそれはなぜかっていうと、人間が罪を犯して、死を受け、まあ、死が入り込んでしまったためです。で、誰も死ななかったら起こらないわけですね。当たり前のことですけど。でもう一つのこととしては、死をもってこの人生は終わるんだと。ということは死ぬまでが全てということですよね。死ぬまでにちょっとでもいい思いをしていくことが人間にとっては幸福なんだと。死が終わりですから。で、旧約聖書の中にはその天国も地獄も出てきません。旧約聖書が教えているのはとにかくこの世の話、この世界で主に従えば祝福、従わなければ死だ、終わりだっていうことなんですね。だからこの世でどれだけ幸福を得られるかっていうことが全てになったわけですね。この罪が死によって支配した世界というのは、結局はこの生きている間にどれだけのものを貪って手に入れて、少しでもこの世における富や豊かさを手に入れるか、そしてあわよくば邪魔なものは皆殺しにして、自分たちだけがいい思いをすると。で、そういう世界になってしまったんですね。神様はそんな世界を作ろうと思って、この世界を、宇宙をお作りになり、天地万物をお作りになり、人間をお作りになったのでしょうか。もちろんそうではありません。だからものすごく深い悲しみにあったと思うんですね、神様は。そういう世界を見て、この罪が入り込んだことによって死が支配する、殺し合って奪い合って、そういうこの人間の世界をご覧になって神様は深く悲しまれたと思います。でもだからといって人間を滅ぼされなかったんですね。その代わりに、人間を滅ぼす代わりに何をなさったのかというと、人間にが自らの愚かさによって引き受けてしまったその死の力を無力にするということが神のなさったことなんです。そのために一人子が送られてまいりました。一人の人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになった。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活されたのですと。人間は自ら罪を犯して死を招いてしまいました。自分の力ではそれをどうにもできません。唯一神様がまさに恵みとして一人子をお与えになって、私たちの身代わりにその罪を清算してくださった。そしてそれだけではありませんでした。イエス・キリストは十字架にかかって死んだ後3日目に復活されたんですね。復活したっていうのはもう罪の力は無力化された、あるいは死は終わりではなくなったということの証でした。イエス・キリストがよみがえった瞬間に世界の歴史が変わったんです。それまでは死で終わりですからね。もう死が全て、死が終わり。でもキリストが確かに死なれましたけれども、よみがえられた瞬間に死が終わりではなくなったんですね。死をもってこの人生は終わりではないということが明らかになったわけです。キリストが復活された瞬間に罪と死の時代は終わったんです。終わったと言いますけれども、その罪と死の社会は残ってるんですけれども、でもそこに新しい時代が始まったんですね。死が終わりではない時代が始まりました。罪が死によってこの世界を支配する、そういう時代が終わったんです。イエス・キリストは戦争を終わらせたわけではありません。終わらせることもできたと思いますけれどもね。みんな撃とうかなと思ったら漫画みたいに銃がふにゃっとなるとか、槍の先っちょが全部ゴムになるとかですね、やろうと思えばできたと思いますけど、そんなことはなさらなかった。もちろん当時の人たちはイエス・キリストが、もう一度ダビデの王様みたいになってね、 ローマを倒してくれると思ったわけですけども、イエス・キリストはそんなことなさらなかった。というかそんなことに関心はなかったんですね。イエス・キリストがなさったことは何かというと、死を無力化するということです。パウロがローマのコリント書の 1-15-55 で言っているように、死よお前の勝利はどこにあるのか、死よお前の棘はどこにあるのか。キリストがよみがえったことによって死が勝利ではなくなるんですね。また死はその棘を失うわけです。キリストがよみがえるまでは死が勝利ですよね。殺したもん勝ちですから、殺したやつ、殺した方が正義なんですよ。おかしな話ですけどね、殺した方が勝ち、そういう社会でも、イエス・キリストが死からよみがえった時にどうなったか。死は勝利ではなくなったんですね。死はその棘を抜かれたんです。死は新しい命のスタートにしかならないからです。そのキリストの復活に出会った弟子たちは、その復活の福音をローマの世界に伝えていきました。でもそこで起こったのは何だったでしょうか。迫害ですね。そこで彼らは殉教していくわけです。命を落としていくわけです。でも彼らは喜んで命を落としていった。むしろ死を喜んで受け入れた。なぜか、死は終わりではないと彼らは確信していたからです。復活のキリストに出会ったので。いや、むしろ死を望んだ。パウロも言ってますけどね、むしろ死を望んだ。キリストと共によみがえらせる、よみがえらせていただくことの方がはるかに素晴らしい望みだと言って死を望んでいく。その彼らの死を恐れない姿がローマ帝国を変えていったわけですね。313年にローマ帝国にキリスト教は国教になった。ローマ帝国を挙げてキリスト教を信じるようになった。その証の一つが12月25日のクリスマスです。ご存知のように12月25日にイエス・キリストが生まれたという証拠はどこにもありません。でもローマ帝国がキリスト教を受け入れたときに、それまでローマ帝国って太陽の神様を信じてたんですね。で、12月25日っていうのは、まあ厳密な意味で言うとちょっと違うんですけど、冬至なんですね。冬至っていうのは一番太陽が短くなる日ですよね。逆に言えばそこから太陽が長くなる日なので、太陽の誕生日だったんです。で、そのローマ皇帝が、この太陽の誕生、太陽、それまで太陽神を信じてたんですけれども、このイエス・キリストを信じることにしてしたので、この太陽の生まれ誕生日をキリストの誕生日にしたんです。それがクリスマスです、はい、なのでこんな寒い時にクリスマスがある。北半球ではね、南半球行ったら暖かいんですけども、だから、まあ、厳密にイエス・キリストがいつ生まれたかということはわからないんですが、それでも私たちは、まあ、そんなことはどうでもいいです。いつでもいいわけです。でもキリストが生まれたことによって、そして死んでよみがえられたことによって、この世界の考え方が変わったわけです。先ほどこの恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのですと読みましたけれども、恵みっていうのはこれは神様の一方的な恩寵ということですね。人間は神に背いた、自分自らの罪によって死を招いたんですけれども、どんなに人間があがいても頑張ってもこの罪から解放されることはできない。でも神様が一方的にプレゼントとして、恩寵として、恵みとして私たちに義を与えてくださった。義というのは神様との関係が回復されるということですから。そしてその義が与えられたことによって、イエス・キリストを通して私たちは永遠の命に導かれる。いや、すでに永遠の命を生きるものにされている。死をもって終わらない永遠の命がイエス・キリストによって到来したんですね。アダムによって命の終わりが始まり、キリストによって命の始まりが起こったわけです。その結果として起こったもう一つのことは何かというと、イエス様がおっしゃったように、この世で生きているこのわずかな短い期間の人生は、 ここで何を手に入れるかじゃないんだと、それを天の父がどう評価されているかっていうことが重要なんだ。富は天に積みなさい、自分で持ってなくてあげなさい。でもそれは天に蓄えることになる。隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。隠れたところにで天の父が見ておられるんだから、その天の父の報いのためにあなたは生きなさい、あなたは働きなさい、あなたは歩みなさい、あなたは生きていきなさいっていうのがキリストの教えなんですね。この現世の幸福追求には意味がないと、いやむしろ永遠の命における評価、ここが大切だということをキリストは教えてくださったし、その通り自らも生きられました。まあ、あればいいしなくてもいいしっていう感じですけれども、その命の時代をもたらすためにイエス・キリストは復活なさったわけですね。だからキリストの復活には意味があるんです。イエス・キリストが復活なさらなければ命の時代は到来してないんですからね。いや素晴らしい人で、なんかとってもいいことを教えてくださったというようなことではないんですね。キリストはよみがえったからこそ、復活されたからこそ死が無力になったんですよね。死は無力になった。そのことを証明するためにイエス・キリストは間違いなくよみがえられました。そしてそれを弟子たちは確認した。言葉でね、神様が天から、おお、もう死は無力だよ、あんたたち死んでもちゃんと永遠の命があるからもう心配しなくていいよなんてことって、多分天から声をかけてもですね、誰も信じなかったと思うんですね。でも本当にこの確認できる方法でもって神様は新しい命があるということを私たちに示してくださった。そのためにキリストは復活したんですけれども、でもその復活するためにはですね、死が必要なんですよね。間違いなく死なないといけない。死なないと復活はありません。そのためにイエス・キリストは、全ての人たちがイエス・キリストは確かに死んだということが分かるように十字架で死なれたんです。誰も知らないところで孤独に死んだわけじゃありません。みんなが見ている前で間違いなく死んだということを確認するためにですね、十字架の上で亡くなったんです。弟子たち、また多くの人たちがそれを確認しました。でも死ぬためには何が必要かというと、命が必要ですよね。誕生することが必要。人として確かに生まれなければなりません。で、人として確かに生まれたということを証言するために選ばれたのが誰でしょう。マリアですよね。マリアは間違いなく、この人は私のお腹の中から生まれたということを証言したんですよ。聖書の中にわずかにクリスマスストーリーが残ってますけれども、それはイエス・キリストが人として確かに生まれたということを非常に限られた人たちだけれども確認したということをあそこに記録してあるんです。でもその後イエス様が生まれになってから、いわゆる交渉会始めるまでの話はほとんど載ってないです。そんなにね、あんまり重要じゃないです。もちろん大工であった、もちろんそのイエス・キリストのヨセフとマリアの家において、長男として働かれた時代はあったんですけれども、そのことはほとんど記録がありません。でもキリストには間違いなく人として生まれた、そして間違いなく人として死んだんだと、そして間違いなく人としてよみがえったということですよね。そのことによってこの命の時代はもたらされたということが証明されたわけです。で、復活すなわちイースターですよね。イースターが私たちにとって新しい時代の幕開けですけれども、でもイースターがもたらされるためには十字架が必要です。そして十字架がもたらされるためにはクリスマスが必要なわけですね。イエス・キリストが人として生まれるということが大切です。だから私たちはクリスマスを祝うわけです。 だから本当の意味での命の時代の到来はキリストの復活の瞬間なんですけども、そのキリストの復活の瞬間をが来るためには人として生まれ人として死ななければならなかった。だから神は神の一人子は私たちと同じ人間として生まれになった。布にくるまって飼い枠に寝かされていたあの赤ちゃん、神様からもたらされたこの赤ちゃんの一つの命が私人類に新しい時代を与えてくださったわけです。しかしおそらく皆さんの頭の中には、先生はそう言ってるけれども、世界は相変わらず殺し合いじゃないかと、相変わらず戦い終わらないじゃないかと。確かにその通りです。この罪と死の世界は厳然として残っています。相変わらず殺し合いによって覇権を争って、また人類は現世の利益を追求して、それはますます加速していますね。これは人間が神に背いて罪を犯したことによってもたらされたこの罪と死の世界、それは相変わらず残ってる。でもその中にこの命の世界というか命の時代がキリストの復活の時から芽生えてるわけです。イエス様がこの例え話の中で毒麦の例えというのがお話になりました。刈り入れまで両方とも育つままにしておきなさい。刈り入れの時まず毒麦を集め焼くために束にし、麦の方は集めて蔵に入れなさいと刈り入れる者に言いつけよう。これはそのある者が毒麦を麦の畑に撒いたっていうんですね。でも育つまで毒なのか、まあ毒の麦見たことないんですけども、毒なのかそうでないのかわからないと。だから刈り入れまではそのままにしておこうと言われている。で刈り入れる時に、毒かそうでないのを分けると。つまりこれは罪と死の時代の中に私たちはこの命の時代が芽生えたんだと。でもその最終的に罪の時代と命の時代を分けるのは終末だということですね。最後の最後にそれは分かれるし、それを最後まで分からない。私たちまさにこの今この毒麦の中にいる麦ですから、もう簡単にこの毒麦に影響を受けてしまうんですね。どっちが正しいのか分からないような時代の中に生きている。でもそんな中でも私たちはこの命と恵みと恵みの義によって支配する私たちの主イエスキリストを通して永遠の命に導くと言われているこの命の時代というか命のルールの中に生きていかなければなりません。そのためにまず罪と死の原理に支配されないことです。これが一番重要なことですね。イエス様おっしゃいました。体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない、という強烈な言葉ですよ。体を殺してもそれ以上何もできない者どもを恐れるな。確かに死は恐ろしいかもしれないけれども、でも死は私たちにとってもう何の意味もない。キリストによって死は新しい命のスタートになった。だから死が私たちの身の上に起こったとしても恐れる必要はない。あるいは、戦争の噂が、まあ、これからそういう話もしていきますけれども、この世界は、相変わらずというかね、いまだに激しくその武器でもって命の取り合いでもって支配が行われている。非常に残念なことです。でも私たちはそのことで何も恐れる必要はないんですね。体を殺してもそれ以上何もできないんですから、誰がどこで何をやっても、まあ、体を殺しなさいと、もうそれ以上何もできないでしょ。だから罪と死の原理に支配されないっていうのはそういうことです。ああどうなるんだろうか、ああ自分たちの命は大丈夫だろうか、この国はどうなるだろうか、まあ心配はあるかもしれませんけれども、まあ最後死んでも別にね、それで終わりじゃないですから、まあ殺したきゃ殺しなさいっていう、ね、軽い気持ちで、 もうその原理に私たちは支配されちゃいけないということですね。それからもう一つ、永遠の命の原理に支配されましょうということですね。私たちも主イエス・キリストを通して永遠の命に導かれている。私たちはすでに永遠の命の中を生きている。だから神の国とその義を求めなさいというのはまさにその通りなんですね。人の国と人の義を求める必要はありません。人の豊かさ、人の国の利益を求める必要はありません。神の国、神の利益を求めていく。そのことがこの永遠の命の原理に支配されているということだと思うんですね。ちょっとなんか理屈っぽい話になりましたけど、イエス・キリストによって私たちにこの世界に全く新しい時代が始まったんだと。でもそれは私たち一人一人にとってとても大切なことで、そしてそのことによって私たちの生き方は変わらなければならないんですね。変わるべきなんです。この罪と死の支配する世界の中にいるので、どうしてもそちらの価値観や考え方、そちらの生き方に支配されてしまいがちなんですけども、そうじゃないんだと。私たちは今恵みと義とそして永遠の命の中に生きているものなんだから、そこに立たなきゃいけない、そこに導かれていかなきゃいけない、そこにこそ私たちの本当の輝きがある。死を恐れず、病も貧しさも一切恐れる必要はない。私たちにはこの永遠の命がある。神の義が与えられている。私たちの創造主である神が私たちを生かしておられる。そして永遠に変わることなく私たちと伴ってくださるインマヌエルなる主がおられるんだ。このことによってこのまさに罪と死の世界に対してですね、私たちは輝いていきたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、光は闇に打ち勝たなかったとあります。私たちの光は小さな光かもしれません。しかしこれをマスの下に置くことなく、どうぞ輝かせていかせてください。本当に罪と死の力は強大で私たちを飲み込もうとしております。しかしイエス・キリストはいかなる権威にもいかなる力にも臆することなく屈することなく、その身一つで立ち向かい、死んでそしてよみがえられた。私たちもどうかあなたに会って新しい命を生きるものとして、この闇の時代に輝かせてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ご起立ください。先ほど歌いましたが、もう一度雨には栄えを歌いたいと思います。
雨には栄え、御神にあれや、土には安き、人にあれやと、御使いたちのたたうる歌を、定めたまいし、祝いの時に、神の御蔵を離れて下り、御霊によりて乙女に宿り、呼び人の中 住むべきために今ぞ生まれし君をたたえよ朝日のごとく輝き昇り御光をもて照らし土より出し人を生かしめ月ぬ命を与えるために今ぞ生まれし君をたたえ
祝いたします。仰ぎ乞い願くは我らの主御子イエスキリストの奥しき恵み父なる神の豊かなる愛聖霊なる神の親しき交わりと慰め一度の上に豊かに限りなくありますようにアーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。来週はファミリークリスマスでクリスマスの礼拝ですね。どうぞ皆さん、楽しみにご参集ください。第一礼拝はありませんのでお間違いのないように、では礼拝を終わります。